はい、それではですね、イザヤ書の19章ですね。今日はエジプトに対する宣告、見よ、主は速い雲に乗ってエジプトに来る。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき。エジプト人の心も心底からしなえる。私はエジプト人を駆り立て、エジプトには歯向かわせる。兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と、相逆らって争う。エジプトの霊はその中で衰える。私がその計画をかき乱す。彼らは偽りの神々や司令、霊媒や口寄せに疑いを立てる。私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す。力ある王が彼らを治める。万軍の主、主の御告げ。お祈りいたします。愛する天皇お父様、感謝いたします。この旧約聖書で語られた通りの歴史が、私たちが今すでに過去になってしまっていますけれども、イザヤの時代はこれから未来にこのようになるよと言われたことが文字通り起こりました。それは私たちが信じるイエス・キリストがこの終わりの時代に何が起こるかということが文字通り起こることを私たちが信じて、私たちがこの時代に生かされている目的に、使命に歩むことができるようにあなたが導いていてくださるからです。どうかその導きに従って、一人一人が主にあるロークは無駄ではないということを知っている者としての歩みをすることができるように導いてください。感謝してイエス・キリストの皆によってお一人お一人を祝福してお祈りをいたします。アーメン。まあ、先週ですね、この18章のクシュっていうのはクシュ王国のことですけども、まあ先週言いましたように、このクシュ王国っていうのはここにある今ですね、ここはエジプトで、それからスーダンで、エチオピアで、ソマリアですかね、この地帯をまあ支配していた、まあ、エジプトの第25王朝って言われていますけども、もともとは、まあ、いわゆる私たちが知っているようなエジプト人がいたんですけども、このクシュがですね、この北上してきて、このエジプトを支配するっていうことが起きたわけですね。でその時にクシュっていうのは黒人なので、ブラックファラオと言われていたわけですね。ですからその時に、まあ、この地域を支配していたのがクシュ王というクシュ王国なわけですね。でその中で、ここに書いてありますように、まあ、クシュの王 ティルハカっていうのが690年から664年まで統治したんですけれども、それはシャパタカっていうですねの弟なわけですけれども、この人物がアッシリアに戦いを挑みますね。ですからここに書いてあるように、王はっていうのはこのアッシリアの王ですから、クシュの王ティルハカについて、今彼はあなたと戦うために出てきているということを聞いたとき、再びシャドルヒゼキヤに送っていたっていうふうに言っています。でクシュがなぜですねアッシリアに対してこのように戦いに出てきたかというと、クシュは先ほど言ったようにエジプトを、まあ、いわゆるエジプト人が支配していたにもかかわらず、そこを支配するようになった。でそういう時人間ってどう思います？誰が特別だと自分です。それでアッシリアに2度戦いを挑む。それが原因で彼らの国は滅びてしまう。高慢というのがいかに問題であるか、私たちが今高慢かどうかというのは、教会の頭であるイエス・キリストを覚えているか、それとも自分を覚えてほしいか、まあ、自分を覚えてほしいなら困難です。で神様はいかに私たちを特別な存在かということを表すために、ご自身を表されるわけなんですね。でこの当時、このクシュのですね王国が治めていたわけですけども、アッシリアっていうのがですね強国で、そしてこのクシュの王国だけではなくて、イスラエルも、まあ、さらにはですねこの地域一帯に対して
アッシリアというのは非常に強い国でしたので、まあ、かなりの影響力を持っていた、支配力を持っていたわけですね。
で、人間から見るとですね、神様が先ほど言ったようにお前の神はどこにいるのかというふうに、そういうふうに思えてしまう、何もしてくれてないじゃないかって思うような時が、まあ、私たちの人生の中でもあるかもしれませんけれども、その時に神様は何て言ってるかっていうとですね、それが18章の3節で、世界のすべての住民よ、地に住むすべてのものよ、山々に旗の上がる時は見よ、角笛が吹き鳴らせる時は聞け、主が私にこうせられたから、私は静まって私のところから眺めよう、照りつける暑さで暑い頃、刈り入れの時の暑いの時の梅雨の濃い雲のように、刈り入れ前につぼみが開き花房が育って水ぶどうになる時、人はその枝を鎌で切り、そのつるを取り去って切り除くからだ、というふうに時があるっていうことを示してますね。まあ、イエス・キリストもご自分の生涯をどのように理解していたかというと、私の時は来ていませんとかですね、私の時が来ました、父よ時が来ましたっていうふうに言ってますから、私たちもこの神様の御心に導かれているものとして、その時を理解してなければいけない。宗教ではないので、私の生涯に神はどのように働いておられるかということを理解しなきゃいけないんですね。で、その理解するのは私の考えとか本を読んでってわけじゃなくて、まあ、それらのことが聖書を理解するためのものであったら構わないんですけれども、聖書からしかわからない。このクリスチャンになった時にですね、私がそれまで理解している私じゃなくなっちゃったんですね、神様にとって。なぜかというと、この私は神の国には入る資格がどれぐらいあります？ゼロなんですよ。で、この資格を与えることができるのは誰ですか？そうですね、イエス・キリストを信じた者が神のことされるっていう、この神側のイエス・キリストを救い主として信じたなら、死ぬっていうのは寿命ではなくて罪の結果なんだ、そしてその罪の結果っていうのは私の魂に対する裁きをもたらすので、そこから私たちを救うのはキリスト教という宗教ではなくて、この救い主なるイエス・キリストだけだって信じた途端に、私たちはすでにこちらの私はいなくなっちゃうわけです。ところが皆さんの記憶の中では、こちらの私に対する理解とこちらに対する理解と、どっちの方が圧倒的に強いですか？最初こっちです。こっちは役に立たないんですよ。こっちのものですからね。ですから、まあ、簡単に言えば、自転車っていうのは何で漕ぎます？足で漕ぎますけど、バイクっていうのはどうやって漕ぐ？バイク出して漕いでる人いますか？いませんよね。同じ目的のためにそれに乗っていますけど、全く違いますよ。それと同じように、この私っていうのはもう全ての情報はどこにあるんですか？この私に関する情報はどこに書いてあるんですか？全てこっちです。これは取扱説明書です。で、前も言いましたけども、私はあのカシオのですね、この前もコピー屋さんといろいろ話してたんですけど、シャープ のコピーを使っているので、あのその業者さんがですね、あの書院っていうのを使ってましたって言って、あの懐かしい名前だな、まあ、東芝はルポっていうんですけども、あのワープロは書院、シャープの場合書院っていうんですね。で、それを使ってたみたいなこと言ってましたけども、まあ、私はあのカシオっていうのを使って、ダーウィンっていうのを使ってたので、どんどん進化するんですけども、まあ、最後は CX1000 っていうのが出たんですけども、まあ、それ以降は進化できなくなっちゃった。なぜかというと、コンピューターがそれに変わってしまったからなんですね。で、そのダーウィンの一番最後の機種っていうのは、こんなに厚いマニュアルがいっぱいついてくるんですけども、このマニュアルを読まないとここにある機能をほとんど使えないです。ワープロしか使えないです。ところが、そのダーウィンの線っていうのは、その取扱説明書を読むと、こんなこともできるんだ、あんなこともできるんだっていうことが書いてあるんですけども、読まない限りはどんなに努力してもそのように使うことはできないです。で、クリスチャンも同じなんです。この元々持ってる私として生きるなら、せっかくここに招かれていても、その生涯にはならないです。なぜかというと、こちらに書いてある取扱説明書に従わなければ、この私に対して
用意しているこの祝福を受け取ることができないからです。
でこの祝福が神様から来ている当たりくじなので、これを変えない限りはそれを実現することはできないんですね。それが私たちがクリスチャンであるという理解が必要なんですね。ですから神様は何もしてはないのではなくて、神の時を待っているんだということ、そしてそのことによってですね、この神の裁きというのは3つのことを私たちに教えてますが、神がご自分が神であるということを、まあ、私たちの宗教として表そうとすることもなく、まあ、私たちがいい人だよということで表すことはない、まあ、そのいい人だよというのがそのキリストを伝えるための人間関係を作るためには役に立ちますけども、そのイエス・キリストを伝えるということにはならないわけなんですね。私の良さでイエス・キリストを伝えることはできません。まあ、私が正しいっていうのは悪いことじゃないですけど、それもイエス・キリストを伝えることはできないわけですね。で、この歴史を通してご自分だけが神であるっていうことを表し、さらには先ほど言ったようにこの宝くじもですね、その抽選日が来ない間はどの宝くじも価値は全部同じです。で、人間も同じです。でもある時に全く違ってしまいます。それまではただの紙ペラですけども、まあ、それを知らなければね、その価値を知ることはできませんけども、抽選日が来た時には全く違うものになっちゃう。当たりくじはすごい価値を持ってますが、外れのやつは紙になっちゃいますよねですからクリスチャンも同じなんです。クリスチャンになったからといってすぐ何かが変化してるわけじゃないんですけども、決定的な違いというのは、神が私たちが今イザヤ書から学んでいるところの主の日とかその日とか、イエス様が人の日って言った時に、その日が来た時には信じてるものと信じてないものは雲泥の差がある。で、そのことを私がその日が来る前に表せるか表せないかが私たちの信仰生活を決めちゃうわけ。それはこのくじを変えるっていうことなんです。変えなければこの価値を出てこない。これ当たってんだ当たってんだ当たってんだって喜んでても、期日が来ちゃったら紙っぺなんですよ。そしてもう一つは、私たちが今ここで学んでいることはすでに歴史上に本当に起きてしまっているんですね。そのことを私は知っています。ですからそれはイエス・キリストが終末時代に、終末ってイエス・キリストがこの地上に来られた時から始まっていることですけども、それがイエス様が言われた通りに起こるっていうことを信じるためなんです。そうでなければ、あ、ここで言われていることがですね、実際に起こらなかったのにイエス・キリストが言っていることは大ボラを吹いていることになってしまいますから、それはイエス・キリストがですね、自分がイエス・キリストだと思い込んで語っている言葉で、僕たちは嘘を信じているってことになっちゃうんです。でもここで語られていることはすでに歴史上に文字通り起こっているわけですから、イエス・キリストが言われたことはご自身が言っている通り一つたがわずその通りに起こるということを私たちに言っています。ただそれを信じている人の歩みと信じてない人の歩みは全く違いますよね。で、信じている人は何するんですかって、これを買いに行きます。で、信じてない人はこれを改善しています。もともと持っている自分の幸せのために生きている。でも神様はこの私が幸せになる人生を実現するために働くことはできないので、こちらの人として、こちらの人がに対して立てて幸せが実現するために、先ほど言ったようにこのくじを当ててるわけ。こっちの人のためにくじを当ててるんじゃなくて、こっちの人のためにくじを当ててる。それをクリスチャンになった時に最初に理解しなきゃいけない。そうしないとただ時間だけが経ってしまう。そして19章に行くと、エジプトに対する宣告っていうふうに書いてありますね。で、先ほど言ったようにこのですね、このティルハカっていう人物がアッシリアと戦いに出ていくわけです。なぜかというと、俺たちはエジプトやっつけたんだよ。俺たちはどういうふうに思ってます、その時のこのクシュの王様、何でもできるというふうに思うんです。で、私たちがこの前の時にこのイザヤ書の7章で先週も言いましたけども、アラムの王レチンと北イスラエルの王ペカがですね、レマルヤの子 ペカがこう同盟を組んで、そして南ユダ王国のアハズを自分たちの同盟に組み入れてアシリアに戦いを挑もうとしましたけれども、アハズは新アシリア政策なので断ったんですね。そしたらペカがですね、南ユダ王国も倒して私が王様になったらいいんだっていうふうに考えたんです。で、多勢に無勢ですから、それはそう考えるならば人間の計算ではそれができるっていうふうに思いますけども、神様はそれに対して何て言ったかというと、それはそのことは起こりえないしありえないって言ったんです。つまり彼らは神の御心っていうのを計算には入れない生涯だ。クリスチャンもそういう人がいます。神の御心を自分の人生の計算の中に入れなければその通りにはならないんです。そのことは起こらないしありえないっていうふうに言ってます。で、アッシリアも今、ごめんなさい、クシュも同じことを考えたんです。クシュはこのようにエジプトを支配した。それもですね、エジプトっていうのは長い歴史を持ってますから、その中で彼らがですね、このエジプトを支配したら俺たちはアッシリアも倒すことができるっていうふうに、そういうふうに思ったんです。ところが神様がこのアッシリアという国を通してイスラエルに対する神の御心を成就しようとしていますし、アッシリア自身もですね、そのようにこの当時のこの世界を支配していたので俺たちには何でもできると思ったらバビロニアによって滅ぼされちゃう。彼らも同じ穴の無人なんです。神の御心を自分の人生の計算の中に入れるっていうのは、そのために教会が上がるんですよ。なぜ教会に来てるのか、暇だからじゃないですよ、お金が余ってるからじゃないですよ。それは神の御心を自分の人生の中に計算に入れるから。ところが彼らは全員同じ穴の無人ですから、誰もその自分のですね、計画の中に、人生の中に神の御心っていうのを計算に入れないんですね。その結果何が起きたのかというと、この国はここで2回戦いに行きます、アッシリア。そしてその2回の敗北がこのクシュ王国を滅ぼしてしまう。神の御心を自分の人生の中に取り入れないっていうのは大失敗なんです。そのことは起こらないしありえないです。神の計画を自分の人生の中に取り入れるからこそあり得るんですね。なんかちょっと違うコマーシャルになっちゃった、今言っちゃいましたけど、あり得るんです。だから先ほどもそもそうで、そういうふうに治ったのはなぜなのか、神が私の生涯に働いてるからなんだ、神の御心を自分の人生の中取り入れなきゃいけないと思ったのに、そういうふうにしたら全部自分のシナリオで生きれると。そのことは起こりえないしありえない、もう地上にいないんですよ。もうこれで大丈夫だって言って働いたんです。いないです、地上に。もう私はいつもですね、教会に来るときに北部祭場の前を通ります。で、必ず気になるので右側を見るんですね。会議はそこ通らないので。で、何を思ってるかというと、私も必ずここに来るんだよな。ね、もう私はここでご葬儀を3人したことありますし、まあ、いつかは自分の葬儀をしてもらわなきゃいけないかもしれないですね。そしてこの19章のエジプトに対する宣告っていうのは、何に対する神の裁きかっていうと、見よ、主は早い雲に乗ってエジプトに来るっていうんですね。で、このあとクシュ王国がこの滅ぼされてしまうので、またエジプトの王朝がこう立っていくんですけれども、そうするとエジプトもこう思いますよね。やった、これで俺たちが考えてる通りの人生になるぜと思うけど、それは神の御心を自分の人生に入れてない。で、クリスチャンであってもそういうふうに生きてる人は起こりえないですよ。そしてこの裁きというのは何に対する裁きかというと、エジプトの偽りの神々はその前に罠なき、つまり無力になるということですね。で、エジプトの人の心も心底からしなえる、私はエジプト人を駆り立ててエジプト人に歯向かわせるというんです。何が起こると思います？エジプトはですね、このクシュ王国がアシリアに倒されて、ここ再びエジプトの王朝が回復しますよね。俺たちはできる。何を、内部で戦いが起こっちゃうんです。中で戦いが起きてしまうと、組織っていうのはどんなに立派であっても もう弱いものになっちゃいます。だからサタンも同じなんですけども、内部に敵を作る人に目をつけてしまうんですね。内部に敵を作る人の特徴っていうのはですね、自分は正しいと思う人なんです。あのマルコの福音書の9章にですね、面白い出来事があるんですけども、山の上に行くと何が起こるかというと、イエス・キリストの姿が変わるんです。でもそこは導かれなければ行くことはできないんです。私たちが全員で行きましょうって、あの赤信号をみんなで渡れば怖くないよねって言ってみんなで行くことはできないんですね。神様の召しに応えている人だけが登ることができるんです。ところがですね、下にたくさんの人が集まってます。上の山の上キリスト教会というのは人数少ないんですけど、イエス・キリストの姿は変わるんです。ところが下にいる下の山の下キリスト教会、人がたくさん集まってるんですけど、何してると思いますか？議論してる。議論っていうのは自分がどういう人か議論します。正しい。そしてですね、そこで何が問題になったかというと、父親が自分の子供がですね、悪霊に取りつかれて火の中を転げ回ったりするんだけども、お弟子たちにお願いしたら、お弟子たちはできませんでしたって言ったんです。つまり何を問題にしてるの？人ができないことを問題にしてる。そしたらイエス様にそれ言ったんですよ。お弟子たちにお願いしたら、弟子たちはできませんでしたって言ったら、ダメな弟子だなって言ったんだと思いますか？その父親に対して何て言いました？ねえ、いつまで私はその不信仰に耐えなきゃいけないって、その子を連れてきなさいって言った。そしたら何が起きました？普通イエス様のところに来たら何が起きます？いいことが起きると思うでしょ。そしたらその突然その子が暴れ出したんです。つまりキリストの前で何が起こるかというと、自分の問題が明らかにされちゃうんです。そしたらイエス様なんて言ったと思う？これすっごい面白いんですよ。あのそれまでこの前の授業で初めて気がついたんですけど、イエス様は何て聞いたと思います？この子がこうなったのはいつからって言ったんです。イエス様は知らないんですか？知ってますよ。なんでそういうふうに言ったんですか？それは小さい時からで、よく三つ子の魂100までって言うでしょ。小さい時からそういう問題がこの家庭の中に起こってたんですけども、そしたらですね、イエス、そのお父さんができるものならって言ったんですよね。イエス様できるものならって言った。彼、この人が信じてるイエス様っていうのはできることとできないことがあるって言ってる。そしたらイエス様なんて言ってました？できるものというのか、信じるものにはどんなことでもできる、ね、そしてこのエジプト人は何でもできるっていうふうに自分たちのことを思ったんですけども、内部に戦いが起こって、そしてさらにはですね、4節から、私はエジプト人を厳しい主人の手に引き渡す、力ある王が彼らを治めるっていうんです。この厳しい主人の手っていうのは誰か、何か分かりますか？これはこの後のバビロニア、ギリシャ、ローマのこと言ってる。つまり神様はこれらのバビロニアやギリシャやローマを通してご自分が何をしている神だということを言ってます。6節の最後で、力ある王が彼らを治めるっていうふうに言ってますよ。つまり彼らを通してこの世界を治めているのはご自身だっていうことを示すために、これらの人々を立ててたわけですね。ところが彼らはこのアシリアやバビロニアに神様から与えられている役割、それは神の御心から出ていますから、それを計算に入れなかったんです。ね、あのギリシャはアレキサンダー大王っていう人が33歳で世界を治め、インドまで支配するようになって、そしてアレキサンダー大王って言われたんですけど、33歳でその生涯閉じてしまいます。先ほどの人は何歳だと思います？その人はなんと55歳です。その生涯終わってしまいました。そして5節からはずっとですね、そのことが起こるんですけども、14節で見てくださいね。 主が彼らの中によろめく霊を吹き入れたので彼らはあらゆることでエジプトを迷わせ酔いどれがヘドを吐きよろめくようにした。それで頭も尾も夏目足の歯も足もエジプト人のためになすべき技がないっていうんです。でこの5節から何が書いてあるかというとですね、エジプト人が俺たちが特別だっていうふうに思ったのはナイル川を誇りにしてたからです。ところがそのナイル川で漁業をしていた人たちがどうなってしまうかというと、7節を見るとナイル川やその河口のほとりの水草もその川の種どころも皆枯れ吹き飛ばされて何もない。漁夫たちは悲しみ、ナイル川で釣りをする者も皆嘆き、水の上で網を打つ者も打ちしおれるっていう。で彼らはこのナイル川を誇っていて何を作ったかというと神々ですよ。神々を礼拝してた。それに対して神様の裁きが下って、彼らが誇りとしていたものは自分たちが特別だと思えるものを全部失ってしまうんです。最後に私たちはではどういう霊を注がれているんでしょう。ちょっとローマ人の手紙を読んで終わりましょうね。ローマ人の手紙を見ると私たちはどういう存在なのか。先ほど言ったようにクリスチャンというのはこちらを改善することではない、こちらはもうなくなっちゃったんです。ただ私の頭の中にこちらの理解の方が強い、だからこっちの情報を集めない限りこっちとして集めることはできない。先ほど言ったようにワープロがそれ機能がありますけども 5% しか使えない、ワープロしかできない。でも私たちはキリストにあったら全てこちらなんです。でそのことをどうやって 100% 知りますか。こちらの肉体を失ったんです。この肉体がまだあるから私はこれだと思って信仰をこれを改善するしてしまう人とかですね。でも死んでる人は改善できないですよね、やってても。でもこちらであることを私たちは聖書から知るんですよ。そしてそのこちらのものである人が実現できる当たりくじを変えるってことをするとこちらの存在がこの地上の生涯で現れるわけですね。まあ、ソロモンとかダビデもそうです、アブラハムもそうですよ、ね、皆さんどうですか、ね、死んでからしか現れないのか、死ぬ前に現れるのか、そのくじを変えるか変えないのか。そして私たちはじゃあそのくじが与えられたものとしてどういうふうに、これ私たちがイエス・キリストを信じただけでは理解できないですよね。ちょっとローマ人の8章の14節、まあ、ちょっとその前の13節を見ると、もし肉に従って生きるならこっちです、こっち、私がこっちの理解として生きるなら何どうなるって言ってます。あなた方は死ぬって書いてます。だから死んじゃうんです。でもその結果じゃなくてもう一つの結果です。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、つまりこっち側として生きることをやめるならってこと、こちらを改善したりこちらが幸福になることを願って信仰生徒としても何も機能しないですから死んじゃうんですよ、分かって。そして何て言ってます、もし御霊によってその過去のですね私の体の行いを殺すならあなた方が生きるっていうんです。どっちと生きるんですか、こっちが出てくるね、こっちと人として生きる、そのために教会なんです。教会に来るっていうのはあなたの御心を私の生涯に取り入れますよっていうことに対して同意していることなんですね。そしてその後何て言います、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですって書いてある、信者ですって書いてないですよ。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けた。奴隷って何ですか、奴隷というのはイエス・キリスト以外によって決定されてしまう存在です。はい、こちらの存在です。こちらの存在はイエス・キリスト以外のものによって決定されてしまうことです。こっちはイエス・キリスト以外のもので決定されない人のことです。その人は御霊に導かれていかなければイエス・キリストによって決定される生涯にならない。だからその決定というのは何かというとこのくじを変える生涯なんです。この祝福の道に応えていく生涯なんですね。奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは教会が証ししてくれるんじゃないですよ。御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人であります。私たちがキリストと栄光を共に受けるための苦難を共にしているなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人だっていうんです。 もう一つ読むと、今の時のいろんな苦しみってのはこの祝福に耐えられる人物にするためなんですね。将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと考えろっていうことなんですよ。こちらの人として私が歩むためには、この今の時の苦しみはこちらのものに与えられているものに比べれば取るに足りないっていうんです。だから私たちはこのような存在とされたものとして、神の子供、さらに何て言ってます、神の相続人って言ってますね。キリストとの共同相続人なんです。その相続されたものによって、相続ってインヘリタンスって言うんですけど、インヘリタンスによって私たちがこのような存在であることを明らかにする人生になるのが神様の御心なんですね。ただ多くの人がこういうふうにして死んじゃったって結果になっちゃうんですよ。残念だけど、皆さん決してそんな結果にならないように。それは皆さんがキリストにあって、私たちは何者とされたのか、神の御心を自分の人生の計算の中に入れて歩むんでいくかどうかなんですね。今日また聖餐がありますので、私たちはそのようなものとしてされていることを覚えて、聖餐を受けることができるように祈りの時を待ちましょう。どうぞ。